それでは礼拝の備えの賛美歌を歌います。66番です。 本日の礼拝を始めます。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。それではお立ちいただきまして、可能な方はお立ちいただきまして、詩編539番を歌います。
雨土小ぞりて、かしこみたたえよ。みめぐみあふるる、ちんちみこみたまお。アーメン。
父なる神様、大公説第三手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によって祈ります。アーメン。それでは口読文をご紹介したいと思います。口読文は、教会備え付け賛美歌の中ほど第賛美歌の終わりの方にあります。本日の箇所は11詩40編です。ごめんなさい、主の祈りを先に唱えます。どうも失礼しました。主の祈りは修法の開きました左のページ、あるいはまた後ろのスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にましますます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何でもあればなり。アーメン。 それではちょっと飛びましたけども購読を紹介ください。本日の購読箇所は11詩40編です。それでは購読いたします。我耐え忍びて主を待ち望みたり、
主我に迎えて我は叫びを聞かまいり、
また我を滅びの穴より肘の中より取り出して、
我は死を上に置き我は歩みを隠したまいり、
主は新しき歌を我が口に入れたまえり。
我らの神に捧ぐ賛美なり。
多くの人はこれを見て恐れ。
かつ死により頼まん。
主を己が頼みとし、頼みとなし。
高ぶる者に言わず、偽りに高ぶる者に言わざる人は幸いなり。
我が神主よ、何時の成したまえる屈しき御業と、何時の御前に連ね言うことあたわず。何時生贄と供え物等を喜びたまわず。何時我が耳を開きたまえり。
何時犯罪と財産と求めたまわず。
その時我いえらく見よ我来たらん。我が神よ、我が御心に従うことを楽しむ。
汝の踊りは我が心のうちにありと。
願わくは汝を尋ね求む者の汝により楽しみ喜ばんことを。
汝の救いを慕う者の常に主は大いなる方と唱えることを。
我は苦しみかつともし。何時は我が助けなり、我を救いたもうものなり。それでは賛美歌7番を歌います。
主の御慈み栄えと声の限り讃えて、また悲哀と低き心み備えひれ伏す。委ね祭る我が重荷を、主は代わりて置いたも。旅路の主の今せば安けし、喜びもて見舞いにいで、貧しき君の捧げる愛と誠、主は呼びして憎らしかく召したも、闇を変えて光となす、慰め主落とし、望みは湧き恐れは消え、御民の幸すきせじ。
アーメン。 座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。在天の父なる神様、冬の寒さが厳しさを増すこの朝、健康を与えられ、また信仰を同じくする兄弟姉妹たちとともにこの教会に集い、あなたを賛美し聖日礼拝を守れる幸せを深く感謝いたします。またすごいこの1週間、あなたがいつもそばにいてくださり無事過ごせました幸いを深く感謝いたします。そしてあなたの存在を忘れ傲慢になり犯しました多くの罪を懺悔いたします。12月を迎え、あなたがこの地上に使わされた御子イエス・キリストの降誕を祝うクリスマスが2週間後に迫りました。宝の原教会におきましても各部会教会員の方々がその準備に当たっておられます。クリスマスに向けての準備を通じ、あなたがこの地上に与えてくださった御子イエス・キリストの降誕の意味を再認識し、信仰を深める機会とさせてください。神様、今朝も説教者であられる遠藤先生を通じてあなたの御言葉を伺おうとしておりますが、御言葉を受け止める私たち一人一人はそれぞれ思うこと、考えることは異なり、御言葉の解釈も時として異なることがあります。このような私たちでありますが、クリスマスの行事を通して教会員の心が一つにまとまり、お互いが神の子、兄弟姉妹であることを実感したいと願います。最近周りの人々に関心を示さない風潮が見られるような気がします。外との関わりに無関心な孤独な人が増えているような気がいたします。昨日の悲しい事件がありましたが、このような事件がこの20日間ほどの間に立て続けに起こったこの幼い命が奪われたことを非常に悲しい事件の停留として、このような背景が一つにあるような気がいたします。またこのような傾向は教会も例外にもやれず、周囲の人々に対する関心の薄さという、そういう影がじわじわと忍び寄っているような気がしてなりません。神は個性ある人間を創造されましたが、同時に教会という神の家を通じて牧師と教会員、そして教会員同士のつながりを深め、信仰を深め、その土地で伝道活動を深まることが願っておられることと思います。また私たちキリスト者にとりましても、クリスマスを控えた最も大切なこの時期であるにもかかわらず、さまざまな事情で礼拝に集えない教会も多くおられます。ご高齢の方、ご病気の方、介護に携わっておられる方、仕事で来られない方、対人関係や心に悩みをお持ちの方、様々な方がおられることと思います。 これら礼拝にご出席にならないお一人お一人の中にも、それぞれ人に言えない苦しみ、悲しみを抱えておられる方もあるかと思います。これらの方々の悲しみをあなたが聞き届け、帰り見てくださいますようお願い申し上げますとともに、クリスマス礼拝には、これらの兄弟姉妹の一人でも多くの人々が礼拝に集われますようお願いいたします。また、子供たちへの伝道の必要性がこれまでなく強まっている気がいたします。子供たちへの伝道のため、教会学校でご奉仕いただく先生方とその活動に感謝いたしますとともに、あなたの祝福がありますよう、そしてクリスマスに向けてご奉仕されている聖歌隊、ハンドベルの奉仕者とそれらの活動にも同様の祝福がありますよう、心よりお願い申し上げます。言い尽くせぬ感謝の気持ちを込め、この祈りをこの場に集われました一人一人の会衆の皆様の祈りに合わせ、尊き主イエス・キリストの皆を通して前に捧げます。それでは賛美歌352番を歌います。座りください。それでは聖書を朗読していただきます。本日はルカによる福音書週報では1章の5節から24節となっておりますが、5節から25節です。新約聖書の99ページです。
ユダヤの王ヘロデの時代、アビヤ組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリザベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった。しかしエリザベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前で祭司の務めをしていたとき、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖女に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、葡萄酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年をとっています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖女で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども、話すことができなかった。そこで人々は彼が聖女で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後、妻エリザベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。
クリスマスを前に、教会学校の子どもたちはペジェント、生誕劇と呼ばれる劇の練習をしています。私たち教師もまた子どもたちと共に劇をする練習を今日から始めますが、その劇の中で私たちは一体誰を見ているのか。先日同志社女子中高の礼拝に出てきました。そこで話を伺って驚いたのは、毎年行われているページェント、その講談劇が大正時代からその劇の原案が作られ、そして少なくとも昭和7年、ちょうど72年以上、生徒たちだけでそのページェントの役割、そしてまた聖書の一つの言葉で、この人がろうそくをつける、消す、手を動かす、そういうことがなされている。その伝統を彼女たちは、教師は介在せずに、学生たちだけで、そのことを72年間にわたって、継承してきたというお話を伺いました。そして、そこで、 学生同士でそういうものがこうつながれていくことの素晴らしさ、そしてまたページェントの登場人物、私たちがクリスマスを迎えるときによく聞くお話、そして主役はイエス・キリストです。しかしその劇の中でイエスは一言も声を発しない、ただみんなの中にいるだけの存在、そしてその脇役である羊飼いや博士やヨセフ・マリアといった人がそのセリフを言う。今日の聖書の箇所もそういう意味で言うと脇役、私たちが聖書を読みイエス・キリストを迎えるその準備をする中で、いわば脇役の存在であるエリサベトとそれからザカリアという人が出てきます。しかし私たちはその脇役を通してイエス・キリストをお迎えする私たち自身もまたその脇役であること、そしてまた脇役には脇役なりの使命が与えられている、そのことを今日はご一緒に考えていきたいと思うのです。先ほど読みました、読んでいただいた聖書の中には旧約聖書からの引用がたくさん、まあ、関連するところがたくさん出てきます。これはこれから生まれるザカリアとエリザベートの子洗礼者ヨハネが旧約聖書と、そしてこれから新しい種が生まれる、そのちょうど橋渡しをするような形で表されている。旧約聖書の預言者、そして神殿の礼拝を司る人々と、これから生まれてくる私たちの救い主、そして救い主のその先駆けをなす人とがしっかりと結びついている、そのことを述べ伝えるために旧約聖書からいくつかのことが書かれています。聖書が書かれた時代、ユダヤの王ヘロデの時代、ヘロデ大王の時代です。この王様は第二神殿を建て直し、また先週マサダの砦の話をしましたが、マサダの砦を宮殿にし、またこの後に出てきますが、マタイによる福音書で書かれていますが、ベツレヘムにいる2歳以下の子供たちを殺してしまえと、自分に代わって新しい王様が生まれる、そのことに不安を抱いたヘロデ大王は2歳以下の子供たちを皆殺してしまえ、そう命じた王様の時代のお話です。そしてアビア組の祭司とあります。またアロンの家の娘、これらは旧約聖書の歴代史に出てくる、ダビデが息子ソロモンに、まあ、最後に託した、言葉の中で神殿の務めを果たす、人々のその役割を、役人や裁判官、そしてまた門を守る者、そして賛美を奏でる者、そして神殿のすべての技を司る者として、このアビアの組24人いたそうですが、くじを引いてその24人の、人たち、そしてその家系の者たちに神殿のすべての出来事を任せる、その記事が出てきます。ですからアビアの組、それからアロンの家、こうして出てくるのはすべてダビデの時代から正当な祭司として神殿のすべて、礼拝のすべてを取りなしていく人として、この二人がいるということをルカは強調して述べていると思うのです。そしてもう一つこの聖書で強調されていること、それは6節に書かれているように、二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった。ザカリアもエリサベトも二人とも神様との関係が正しかった。先祖代々祭司のその子孫として 神様に犠牲を捧げるその役割をずっと成してきた。正しい関係を保っていた。にもかかわらず、当時女性にとっては祝福の印とされた子供を産めないという現実を目の当たりにし、また二人とも年を取ってしまった。神様の前との関係が正しくある、そのものには祝福が与えられる。そう思っていた二人には子供がいなかった。そのことを多分、ザカリアも、エリザベトもまた祈りつつ、どうしてなんだろうか。そう考えていたということが伺い知れます。そして、ザカリアは、一生に一度できるかどうかの晴れ舞台。この当時、祭司がたくさんいて、むしろ余るほどいたそうです。その中で、くじ引きを引いて、主の聖女で光沢という名誉ある役割をなすことができました。旧約聖書の中には、決められたもの以外は聖女に入ってはならないという決まりがあります。ですから、その役が当たったザカリア以外の他の人たちは中に入ることができず、そして神様から何か良い知らせを人々は外で待ち望んでいました。そんな中、ザカリアは聖女に入り、そして名誉ある子を託くというその役割を成している中で不思議な体験をします。そこには天使が現れます。そしてもう生まれないと思っていた妻から新しい子供が生まれます。その子供があなたにとっての喜びとなる。そして同時にその子供はぶどう酒や強い酒を飲まず、こういった表現は神様の使いになる、神様がこれから送られる救い主の前に立ってその役割をなす。エリアもそうですけれども、復活の主が現れるときに先立って進む者がいると書かれているように、その先駆けをなす子供があなたと妻のもとに生まれます。そう天使は告げるのです。ここには神様が私たちに救いを告げる一つの、定型のパターンというか、一つの、その決まった、定式のようなものがここに、現れています。それは神様が救いを私たちに知らせてくださるとき、それは神様から一方的に、そして突然やってきます。私たちが準備をして神様どうぞと言ってくるのではなくて、私たちが全く準備をしない、むしろ全く準備が整っていないときに神様の方から一方的に突然やってきます。旧約聖書に出てくるたくさんの預言者が神様から、あなたがこの国の民を救う、その救いの言葉を述べなさい、突然言われます。そして、多くの預言者は戸惑いました。ザカリアもそうです。驚いたザカリアは天使に、18節で、何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っていますと。一体、こんな老人の私が、そんな大役を、戸惑ったザカリアの正直な反応でありました。神様の救いの知らせ、 それは喜ばしい知らせです。しかし、多くの人たちにとって、その知らせは、はじめは良き知らせとは受け止められません。むしろそこには、新しい葛藤を生み出します。ザカリアは、その職業上、人々に、その信仰の言葉、神様から受けた言葉を伝えなければなりません。当時の人たちにとっても、またその伝統を受け継ぐ私たちにとっても、信仰を口で表すということはとても大切なことです。しかし、ザカリアは、その戸惑いの中、新たな葛藤を与えられます。それは、今まで語ることのできた、その言葉が語れなくなってしまう。神様から救いの良き知らせを受けた。しかしザカリアは同時に新しい厳しい葛藤をここで神様から与えられます。ザカリアがどういう悩みを持ったのか。そしてこの後どう活動していくのか。私はかなり激しい葛藤、苦しみがあった。しかし、同時に妻に表された天使が伝えた通りのその救いの印を見て、神様の意図はよくわからない。しかし、それを信じるしかないという、そのところに行き当たったように思うのです。救いの知らせという言葉の中に、もともとは救いという言葉は、抑圧から自分たちの空間を作り出す。縛られている状態から、それを解き放つという、そういう意味があるようです。そして、ある人がこのことを少し解釈して、救いの知らせを受ける私たちは、抑圧から自分たちがこう解放される、その空間を得る、その空間に同時に、神様がそこに住んでくださる空間も発見するんだ、と語っています。そして、その空間を作ることは、とても厳しい、難しい試練を伴う、と語っています。ですから、ザカリアが受けた不思議な知らせ、そして救いの知らせを、本当にそれを実現するために、神様が住まわうその空間を作り出すために、難しい、厳しい葛藤をザカリアは与えられました。私たちの生活の中でも思いがけない知らせが届くことがあります。そしてそのことが良かったのか悪かったのか、自分にとって好ましかったのか、本当にそれが神様からの知らせだったんだろうか。知らせを受けた時にはよくわかりません。随分後になってから初めて、ひょっとするとあの時、神様が私に示してくれたのかもしれない。しかしその状況の中にいる時には、私たちは一喜一憂してしまい、おろたえてしまいます。心理学の授業を受けた時に聞いた話ですが、私たちのその心の持ちようで、同じ知らせ、同じ現実、全く同じ状況であるにもかかわらず、私たちがそのことをどう理解するか、そのことで随分世の中の理解の仕方が変わってくるという話を聞きました。正確なところを調べられなかったので、ちょっと申し訳ないんですが、 一つの、例えとして聞いていただきたいんですが、ある方がダイビング、水の中に潜って、そして、魚を、見る、泳ぐ、そのダイビングをしていたそうです。ところが、ダイビングをしていた、その方の、そばに、サメが出てきました。どうしよう。襲われるかもしれない。夫婦でダイビングをしていた、その女性は、慌てます。しかし、次の瞬間、ダイビングのインストラクターから聞いた話。サメは上に泳ぐものを襲う。自分が下なら大丈夫だ。そうだ、私は大丈夫だ。そうほっとした次の瞬間に自分の夫がサメの上を泳いでいるのを見つけました。彼女はまたパニックに陥り、どうしようと、どうしていいかわからなくなった。例えとしてあまりいい例えではないかもしれません。しかし、私たちは全く状況としては同じ状況にいる。しかし、自分がその世界をどう理解するのか、そのことによって感じ方が変わってくる。中には、うちの夫やったらいいかと、上を泳いでてもいいかと思う人もいるかもしれませんが、しかし、そういう私たちの心の動き、それは実は私たちがその世界をどう理解するか、苦しみや悲しみをどう理解するか、そのことによって随分変わってくるんだという、そのことを教えられました。そして昨日、思いがけない嫌な知らせを受けました。たくさんの方が関わっているかもしれませんが、宇治の小学生が殺されたというショッキングな事件でした。朝、青年と話をして、お互いに言葉が出ないと。以前、奈良で同じような事件があり、また、この2週間ほどそういうことが立て続けに続き、そしてもっと近くで、また、塾という一つの守られた中で起こった出来事。このことをどういうふうに私たちは聞けばいいんだろうか。当然、良き知らせではありません。むしろ、思いがけない、そして悪い知らせです。しかし同時に、私たちはこのことから逃れることができない。それは、教会にも集っている子供たちと同じ年代の子供が殺される。しかも、次々と。また、教会に集う青年たちと同じ世代の人が、その子供を殺してしまったという、この現実に対して、私たちは言葉が出ない、ショックである。そして、できれば、こんな世界から逃げたいと思う。しかし、私たちはこの社会に場所を与えられ、そして何らか私たちが行動を起こす。少なくとも自分のこととして考える。子供の親の立場に立ってみれば、子供たちを守らなくてはならない。しかし、誰を信用していいんだろうか。本当に人を信頼していいのか。どう教えていっていいんだろうか。また、もし今回事件を起こしてしまった青年の親や友人だったらどうなんだろうか。人ごととして放り出すんだろうか。それとも、ここに至るまで、その人を追い込んだ何かが、私たち社会の中にあったのではないか。今回の件があり、 そして私はとてもショックを受け、神様は一体どこにいらっしゃるんですか、一体何をしているおられるのですか、どうして罪のない子供たちが次から次へと殺されてしまう、一体どういうことなんですか。せっかく私たちはクリスマスを迎えようと思っている、こんな時期になぜと思っていた時に、一つ気づかされたことがありました。それは私たちが祝っているクリスマス、イエスが生まれたそのクリスマスは一体どんなクリスマスだったんだろうか。先ほど紹介したヘロデ大王はベツレヘムで2歳以下の子供たちを皆殺してしまえと命令した王様でした。そこにいた母親たちの嘆きはどれほど大きなものであったんだろうか。その母親たちの祈りは、もうこの世は呪われてしまったのか、救い主は一体どこにいるんだろうか、私たちが何をしたんだ、その悲痛な叫びの中にあえて御子イエスキリストはお生まれになりました。まさに今私たちのそばで暗い事件が起こり、そして希望の光を本当に求めている私たちのこのそばに、あなた方のために主は生まれる、そして今ここに主を来てください、救い主イエスキリストを本気で待ち望み、そして今この殺伐とした社会に生きて、これからどう生きていっていいのかわからない私たちのもとに今来てください。そして暗きを照らす希望の光を私たちに灯してください。もし御子イエスキリストが来ないのであれば、その光を受けたことのある私たちがその代わりに少しでも希望の光となるように、その道を備えてください。今までのクリスマスでは味わったことのない切迫感を私は今味わっています。そしてまたどうしようもない今の時代、この社会の中で私たちが真剣に今来てください。喜ばしい知らせを持った御子が私たちのもとに、あなたのために生まれる、そのことを祈り求めたいのです。お祈りをします。神様、私たちはあなたによってさまざまな知らせを受け取ります。そして多くの知らせの中に、到底良き知らせと思えない出来事がたくさんあります。そんな時に私たちはあなたに恨みを投げかけ、なぜなんだろうか、どうして私たちにそのような知らせをと、あなたに怒りをぶつけることがあります。しかしどうかあなたは私たちを救ってくださると約束をなされました。またその救い主を一度この世にお送りくださいました。どうか私たちが、この社会が閉塞し暗く呪われてしまったかのような、そんな思いに駆られる中で、本当にあなたの救いを待ち望む民として祈り、また社会にあなたの希望の光を少しでも照らし続ける、 その存在として生きていくことができますように。そして今悲しみの中にあるお一人お一人のためにどうか私たちが祈り、あなたによる慰めを受けることができるように、祈ることができますように導いてください。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは可能な方はご起立いただきまして、賛美歌96番を歌います。お座りください。それでは献金を捧げたいと思います。礼拝に感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
主よ御神様、おもむのうちに本日の礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。私たちはあなたからあふれる恵みをいただいていますが、その一端をお借りしました。どうか清めて御用のために用いてください。この祈りをイエスキリストの名により御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは信頼会社をご紹介していただきます。ないですか？今日はないそうですそれでは恒例のグリーティングをしていただきました。それではグリーティング終わったようですので、牧会報告をいたしたいと思います。本日の予定ですけども、本日は聖歌隊の練習があります。クリスマスに向けての練習があります。それと30周年記念誌編集委員会が地下室で開かれます。で、教会学校教師会、これは聖歌隊の練習の後に行われます。今週の予定ですけども、聖書講座が14日水曜日午前10時半から、婦人会青年会のハンドベルクワイアを演奏、14日の午後7時、高野原中央病院。晩祷会が14日水曜日午後7時30分から、ひまわりグループ15日の午前9時からクリスマスの会です。街道清掃は16日金曜日、婦人会、松下さん、宮山さん、三好淳子さんのご奉仕にあります。ありがとうございます。17日土曜日3時から中高生会。次週礼拝、ごめんなさい、15日、遠藤牧師の面会日は15日、木曜日午後です。次週手術の礼拝は対抗節第4手術。遠藤先生の方からマリアの参加という題で説教いただきます。なお、この日は賛美歌21を使いますので、お持ちの方はぜひお持ちいただきたいと思います。当日礼拝後の集会予定としてましては、聖歌隊練習、教会学校教師会、これも聖歌隊練習後、ハンドベルの練習と。あと、集会行事予定は、パンダベルトのクリスマスの訪問が12月21日、午後3時。それから婦人会、青年会、混声のハンドベルの演奏と出し物が用意されているそうです。12月23日はクリスマス祝会、これは教会学校、それから24日は夕礼拝、クリスマス聖餐礼拝が25日ということで、クリスマスの行事が続きます。ぜひご参加いただきたいというふうに思います。あとは特に皆様書かれていることをお読みいただきたいというふうに思います。それでは先生、お願いいたします。
はい、とても嬉しい知らせが一つ届いております。田村和道さんがずっと入院をされていましたが、寛解、緩やかにという字ですが、寛解ということで、退院されました。まだ通院がまだ必要だということですけれども、田村さんから皆様のお祈りとお支えに心より感謝いたしますと、よろしくお伝えくださいという、その良き知らせを受けましたので、お伝えします。また、引き続き、通院が必要ですので、お祈りに覚えていただければと思います。それから、山崎千代子さんですが、骨折された後、順調にリハビリを、続けておられます。皆様によろしくということでしたので、山崎さんも引き続きお祈りに覚えていただければと思います。それから、昨日、橋本富子さんの1年の記念会が行われ、そしてその1年を、記念してというか、その1年に間に合わせるように、移行集、それから、寄稿された、教会の方々も、寄稿しておられます、2冊の本を、出版されました。で、ご家族の方から、ぜひ教会の皆様にお渡しくださいということですので、今日受付に多分35か40かぐらいあると思います。で、もし、足りなければまたご家族の方にお伝えしますので、玄関の受付で、お求めの方は、その、2冊の本の入った袋を受け取ってください。で、もし、 足りない場合は、渡辺新学生の方に、お名前をお伝えいただきますようによろしくお願いします。以上です。
それでは唱詠541番を歌い、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、この場に集いました会衆を一人お一人の上、豊かにとこしなえにあらんことを。
アーメン。本日の礼拝を終わります。
Thank you. Thank you.